バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスでございます。ちょっとね、久々になってしまって申し訳ないんですけれども、ちょっとパソコン環境がいろいろ変わったりとか、ちょっとそんなんでバタバタしたりとかでね、ちょっと今までないぐらいちょっとブランクが空いてしまいました。この間ある知人にですね、ポッドキャストまだやってんのって言われちゃったんで、あ、これやばいみたいなね。いやいやね、このバッキー大阪生きております。まだまだバッキー大阪は生きています。そしてストレンジャーザンパラダイスはずーっと続きますので、これからも皆さんよろしくお願いいたします。というわけでですね、今回久々になってしまいました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスなんですけれども、今回はですね、これまたもう、ポッドキャスト始めてからもう1年以上経って、ずーっとシリーズって言ってて、終わらないで、こう、ちょっとブランク開けつつ続けてしまっているという、人生の10曲シリーズですね。これをやってみたいと思います。人生の10曲というのはですね、僕が生まれてから今まで影響を受けてきた曲っていうのをまあ10曲選ぶということでですね、1回について1曲というかまあ1アーティストみたいな感じで、どういう出会いがあってどういう風に影響を受けてると、でそのアーティストの音楽っていうのはどういう魅力があるっていうのをまあ毎回喋ってるというコーナーですね。で今まで第1回からがですね、本当に子供の頃出会った音楽というところから始まって、社会人になってから影響を受けた音楽みたいなところをこうずっと続けてるんですけれども、今回はですね、シリーズ10回の第9回ですね、いよいよあと2回ということで、第9回はですね、今の自画像ということでですね、等身大の自分がこう影響を受けてるとか、こう気に入ってる、面白いなって思ってるっていう、そういった音楽、ミュージシャンっていうのを紹介していきたいと思っております。というわけで、人生の10曲、今の自画像ということなんですけれどもね、今回はね、座禅ボーイズっていうバンドを挙げてみたいと思っています。座禅ボーイズはですね、向井秀徳っていう、まあ、ミュージシャンがいるんだけど、90年代後半ぐらいに、こう、わっとこう出てきたナンバーガールっていうバンドを立ち上げた、ミュージシャンですね。佐賀から上京してきて、俺の音楽をやるって言って、こう、ナンバーガールっていうバンドを立ち上げて、まあ、ナンバーガールと言いつつですね、ギタリストが女の子だったんですけれども、まあ、基本的にはこの向井秀徳っていうのはもう野郎が、うわーって叫んでるってね、全然ガールじゃねえじゃんっていう、そのナンバーガールを初めて聞いた時の、ま、第一印象それで、ほとんどの人がそうだったと思うんですけども、まあ、そんなバンドをね、立ち上げた彼がですね、そのナンバーガールを解散した後、作ったのが、座禅ボーイズというバンドでございます。座禅ボーイズって、ねえ、何このバンド名っていうね。まずそこがいきなりハードルみたいな。そんなね、いらんところで損をしてるバンド名なんじゃないかな。ダッサーみたいな。ところはあるんですけどもね。僕、後輩の影響でね、ナンバーガール、ライブ行きましょうみたいなこと言われて、ちょっと、駒沢大学の学園祭、ナンバーガールが解散する直前に、ちょっとそういった駒沢大学でね、学祭ライブがあって、ちょっと行ったわけですよ。そしたらね、すっごい良くて、もう本当に、まあ、ナンバーガールって、そのギターの田淵久子っていう女の子が、すごくやっぱりね、ちょっとこう、天才的なギターをやるわけですよね。で、それとかもあったし、あとやっぱりその、向井秀徳ってそのボーカリストであり、まあね、バンドを立ち上げた彼の、やっぱり世界観、まあ座禅ボーイズもそうなんだけど、もうとにかく彼の世界観っていうのが、もう他の人がこんなの作んないなっていうものを、うわーっとやる人で、まあすっかり、へーっていうこう、うん、びっくり見せられて、まあその、ね、ナンバーガール、はぁ、面白いなーっていうところだったんですね。で、残念ながらそのナンバーガールは僕が知った次の年かなんかにもう、ふっと解散しちゃって、うん。メンバー抜けたっていうから、バンドやめますみたいな、みたいな感じの、ちょっと解散の仕方をしちゃったんですね。うん。だ、まあ、そんなことがあったのですが、この向井秀徳、ね、ボーカリストであり、そのバンドを引っ張ってる彼がですね、新しいバンドを立ち上げたと。その名も、座禅ボーイズ。でなんだそのバンド名っていうね。まあ、そういうのが立ち上がって。まあ、でも、こう、やり出すと、こう、すごく早い人で、もう早速、ファーストアルバムをバッと、あっという間に作り上げてしまったと。うん。で、まあ、そのファーストアルバムも出て、そのね、座禅ボーイズ初のライブやるよって、ね、渋谷の、アックスか、渋谷アックスで やるっていうことだったんですね。で、やっぱりその、ナンバーガールを教えてくれた後輩が、やっぱり座禅ボーイズもちょっとライブ行きましょうみたいな話をして、で、僕その時 CD とかももう聞いたことなくて持ってなかったから、ちょっと聞きたいんだけどっていう話をしたら、その彼がね、いや、あえて、ライブで初めて見てくださいって俺に言ったんだよね。うん。で、あ、そうか、わかった、つって。で、うん、まあ、どんなかなって。で、ライブ行ったわけですよ。で、いきなり渋谷アックスでバーンと始まって、うん。今度はね、もう、男4人のこう、まあ、男臭いバンドなわけですよ。で、その座禅ボーイズライブ始まったんだけど、こっちですかみたいな。こう。まあ、どういうことかっていうと、ナンバーガールの時は本当にもう、直球の結構ギャンギャンなロックっていう感じだったんだけど、座禅ボーイズのその結構初期のやつっていうのは、とにかくね、向井秀斗、彼がひたすらラップなんですよ。で、なんていうのかな、その、もうヒップホップラップみたいな、そういうこうラップっていうよりも、彼がこう、なんていうのかな、台紙をまくし立ててる系の、うん、まあ、ラップだよね、みたいな。そういう感じなんですね。で、彼のメッセージがベラベラベラベラベラって喋ってるやつが、こう、うん、曲に合わせて続くっていうような、そういうスタイルの曲がすごく多くてですね。で、やっぱり、こう、いきなりそれを聞いて、僕は判別ができないと。で、判別ができないってどういうことかっていうと、例えば海外に旅行に行って、食べたことのない味の料理をいきなり食べましたと。そしたら、これは初めての味だなっていうのが先立っちゃって、美味しいかまずいかっていうよりも、これは初めての、自分にとっての感覚だなっていうね。うん。美味しいかまずいかいきなり判断できないっていう。例えば、オリーブを初めて口にした時みたいな。うん、この味は、これはうまいんだろうか、まずいんだろうか、とにかく変わってるみたいな。まあ、座禅ボーイズは最初やっぱりそういう感じだったんですね。ただその中にもやっぱりそのね、座禅ボーイズっていうのは本当に4人のバンドで、うん、まあ、ボーカルと、まあ、ギターをやってる向井秀徳ね、リーダーがいて、で、ギタリストがいて、ベーシストがいて、ドラムがいてっていう、もう本当に純粋な4ピースバンドっていうことで、だけども彼がやっぱりその、自分のやりたいことを再現、きちっとできるやつしか集めてないし、でもとにかくスタジオをこもってひたすら音を作ってるっていう連中なんで、もうすごいわけですよ。もう分厚い音がブワーンと、あ、これぞバンドの音だなっていうね、そういう腹にズシーンと染みるような、もうそういう結構激しい曲があったりとか、まあそういうところでね、あ、でも面白いなっていう、とにかくまあそのね、うん、で、どう評価していいかわからないっていうのと、あ、でもまあ、相変わらず癖あって面白いなって、これ何なんだろうっていうね。とにかく、ファーストライブではそういう印象をすごい残してくれたわけですよ。うん。で、そんな感じでですね、その後やっと、ファーストアルバムを手に入れて、まあ、聞き込んでいくうちに、これは、こいつら面白いぞと。やっぱり一筋縄ではいかないねっていう感じになって、これからどんなライブとかね、どんな方向に行くんだろうなっていうことで、結局まあ座禅のライブは毎回こう足を運ぶようになっちゃうわけですね。うん。で、やっぱりね、セカンドアルバムとかこう出ていくと、やっぱりこう少しずつ、方向性が変わっていくわけですよ。で、ファースト、セカンドが、やっぱりセカンドはね、セカンドですごくインパクトがあって、椎名林檎さん、椎名林檎さんが、向井秀徳すごい好きだと、うん、いうことで、で、いろいろテレビ番組なんかでも対談したりとかもしてるんだけど、実際にその座禅ボーイズの曲でね、ちょっと参加してるんですね。うん。で、ちょっと、サビの部分でコーラスやってたりとか、まあ、椎名林檎が参加してて、俺その時に限って見逃したんだけど、ライブに椎名さんがスペシャルゲストでその曲の時に登場したっていうのがあったらしくてね、その後輩がね、大阪さんの時来なくて残念でしたねってね、なんか酒飲むたびに言ってイラッとするみたいなね。そうだ、あの時に限って俺行けなかったんだよみたいな。まあそんなこともあったりとかですね。まあそんな曲があったりとかでね、セカンドアルバムがやっぱりその座禅ボーイズの世界観っていうのがちょっと確立したなっていう感じなんですね。で、まあそのナンバーガールから続く向井秀徳の世界観っていう話をちょっとしてみると、彼は、なんていうのかな、その、独自の歌詞っていうのもあって、で、まあどういう歌詞かというとですね、こう、ダメな男の煩悩みたいのを直球で投げてくるっていう、そういう歌詞なんですよね。うん。で、なんかこう、全然、 こう、もちろん行けてない。ね。それで、なんか、俺はな、何やっとんねんって、ね。佐賀から、うん。上京してきて、ね。東京でくすぶってる。うん。そんな俺が、ね。できることと言ったら、この音楽。俺の音、それから俺の世界観の歌詞っていうことを作るしかないっていう。まあそういうのを思いっきりぶつけてきてるっていう、まあそういう曲がほとんどなわけですね。で、まあそういう中でですね、必ず出てくるフレーズがあって、繰り返される諸行無常、蘇る性的衝動。繰り返される諸行は無常、蘇る性的衝動。いろんな曲の、この、イントロ頭の部分でね、このフレーズをやるんですけどね。まあ、今のフレーズを聞いただけで、あ、どういう世界観を持ってる人なんだなっていうのがね、本当にもう端的にわかるかなと思うんだけどね。繰り返される諸行無常、蘇る性的衝動。まあ、このワンフレーズになんか集約された、まあ、そっから広がる彼の世界観っていうのが、まあ、ナンバーガールから続く座禅ボーイズに至っての、彼のね、世界観なわけですよ。で、本当にギャンギャンの激しいロックなんだけど、すごくね、和のテイストっていうのがずしーんとこう底辺に根底にあって、でやっぱりそのなんか自分のそのなんかうんこう欲望みたいなところにはなんかそのうん和の精神みたいなのもこう根強くあって、それを自分なりのロックに昇華したものっていうのがこれだっていう、それがナンバーガールであったし、まあ座禅ボーイズでもあるということなんですね。うん。で、とにかく、もう本当に、座禅ボーイズって実はインディーズの、で、アルバム出したりとか、制作やってるんですけど、うん、これ、インディーズだよねっていう感じの、うん。それでも、やっぱり好きなものの、ね、うん。好きなものをやっていきたいと。文句ありますかと。まあ、そういう感じなわけですよ。だから、それで、うん、って納得できる人は、ちゃんと、間違いなくついていくし、うん。で、これ聞かして、うん。おーって面白いねって言わない人はもうそれでいいですっていう感じ。うん。ファンもみんなそう思ってると思うんだけど、うん、まあそういう感じなんだよね。で、決して本当に向井修徳って普通のおっさんみたいなね。若い頃から本当にメガネかけた、うん、普通の格好した、うん、普通の襟のあるシャツとか着て、メガネかけて、うん、ちょっと坊主が伸びたような髪の毛して。本当にそこら辺にいる普通の地味なあんちゃんなんだね。うん、で、まあ、彼がでもね、一回ステージに立つと、はぁーっていう。まあ、そういうのが座禅ボーイズであると。で、サードアルバムが出て、サードアルバム、それから、4枚目のアルバムっていう風になってって、こう、どんどんどんどんこう、曲の作り方とか方向性がやっぱり少しずつ変わっていくわけですね。で、サードアルバムぐらいから、なんかいきなりこう、リズムビート、うん、打ち込みみたいなのをこう、やたらこう多用する曲っていうのをいきなりやるようになったりとかして、で、また面白いのがね、ライブとかで、新曲やりますって言って、これですかみたいな、すごい新曲をいつも披露するってね、僕たちの知ってる座禅ボーイズこんなじゃないんですけど、みたいなね、うん、なんか打ち込みでズッパンとか言って薄っぺらい歌詞が載って、これ新曲みたいな。とにかく、悪い意味でもね、普通にファンを裏切るっていうね。うん。まあ、それ、あえてやってるみたいなのもあったりとか。で、でもそういう曲が実は、うん、聞いていくうちに、いや、意外といいのねってなったりとか、まあ、そういうのでバンバンファンが離れていくっていう現象もね、サードアルバム前後ぐらいに結構あったんだけど、まあ、そういうね、とにかく、まあ、変わったバンドですよ。とは言いつつ、僕はね、座禅ボーイズものすごい推したいなと思うのが、とにかくバンド力。うん、俺は本当に大げさじゃなくて、日本で一番うまい、日本で一番すごいバンドの一つであることは間違いないなと思ってます。で、これはどういうことかっていうと、もう本当にね、これカバーできるんだったらやってみろっていうようなすごい演奏をするわけですよ。どうやって合わせてるのかなっていうぐらい、ダダダダダダダダダダダ、ビタッと音を止めたりとか、で、そっからまたダーンって始めてビタッと止めたりっていうね、そのもう息の合わせ方とか、もうスタジオに何回もこもってやってないとこんな演奏絶対できないよっていう、ものすごい演奏をやるわけですよ。で、それをね、夏フェスとかで見て、はぁってすげえなと思った人とかもいると思うんだけど、まあ、それで気に入った人は、ぜひ、本当に、ワンマンライブもね、ちょっと、一回見てほしいなと思うのね。癖あるバンドだから、ちょっとそれが悪い方向に行くと、うわ、ワンマンこれかみたいな時も、あるかもしれません。でも、やっぱり、演奏力とか、やっぱりその、凄さ。フェスとかでたまに、やっぱり、ほら、フェスとかって、 まあ、4、5曲ぐらいしかやれないじゃないですか。そういう時には自分の魅力が一番出る曲っていうのは、まあ、選んでやるわけですよ。それで見てもらうのがやっぱり一番いいんだけど、とにかく、度肝抜かれることは間違いないなと、いうぐらい、とにかく彼らのそのバンド力、あの演奏は絶対カバーとかコピーとかそうそうたやすくできないなっていう、まあそういうね、分厚い音作りっていうのを見せてくれるバンドでもあります。あとね、ちょっと変わったところで言うとね、5分の7拍子みたいなね、なんかそういう変なビートの曲とかがあって、それもやっぱりライブ会場で新曲やりますって、まずこう、普通にね、8ビートとか、16ビートとかじゃない、変なリズム、もう初めて聞いた時、これ、どういうリズムなんだって全然わかんないね。確かね、5分の7ビートみたいな感じだったと思うんだけど、なんか、そういう曲があったりとかします。ちなみに、その曲のタイトルは、秘密ガール、トップスシークレット。秘密ガール、トップスシークレット。これね、YouTube とかでも多分、座禅の、オフィシャル YouTube とかで上がってるはずなんで、ちょっと興味のある人聞いてみてください。あんなね、リズムの階層ってね、絶対聞いたことないからみんな。だから、今でこそね、ファンが散々聞き込んでるから、あのリズムでも乗れるんだけど、初めて聞いた人はあれ乗れないから。っていう曲をね、いきなり作ったりとか、まあ、とにかくね、まあ、癖があって変わってるっていうのは間違いなくて、で、やっぱりね、僕が、座禅ボーイズ、座禅ボーイズってあんまり言ってるから、まあ、友達がね、座禅ボーイズってそんなにいいんだったら、ちょっと、曲を少し聴かせてくれと。で、まあ、会った時にね、聴かせてやったら、俺はいいやっていうやつ数名みたいな、まあ、結構そんなアーティストではあるんだけども、まあ、好きな人はすごく本当に気に入ってくれて、まあ、癖になっちゃうってね、まあ、聴けば聴くほどこう引っかかって、っていうね。で、毎回アルバムを出したりとか新曲出すたびに、まあ、良くも悪くも裏切ってくれると。うわ、次これか、みたいなね。まあそういうバンドであったりするわけですよ。まあそんな感じなんですけども、座禅ボーイズこの話を聞いて興味を持ってくれたら、ぜひぜひ聞いてみてください。あとね、ギタリストとかもめっちゃうまいんだけどね、あとまあドラマーもベーシストもそうか。彼についていけなくなって、やっぱりやめちゃうんですよみんな。で、今のメンバーはもう、やっとね、もうだいぶ何年も固定なんですけども、まあ初期のメンバーはね、多分ね、向井修徳にね、俺もついていけない、やめるわっていう、多分そんな形だったんじゃないかなって。まあそんなバンドだけど、とにかくそれだけに、彼の世界観っていうのがね、ブレることなくズドーンと貫かれてるっていうね、まあすごいバンドですよ。で、ちなみにタレントのユウさん、ね、ユウさんがすごく座禅ボーイズ好きなんだって。で、さっきも言ったみたいに椎名林檎も向井さんめっちゃ好きみたいな。あとね、すっごい不思議なのが、ライブに行っていつも不思議だなって思うのが、そんなね、男臭いね、そんな、繰り返される諸行は無常、蘇る性的衝動な、そんなね、普通の、あんちゃんの、ね、ダミ声のあんちゃんのバンドなのに、女の子のファンがすごく多いんだよね。これがね、本当に不思議で、結構ね、俺の周りでも女の子でも、座禅ボーイズ好きって言って、毎回ライブ行ってますなんつってね、言う子がいたりとかしてね、え、マジでみたいな。ね、今度ぜひ一緒に行きましょう。よろしくお願いします。まあ、そんな感じなんだけどね。だから、本当にね、なんか、こんなのこう、癖のある野郎しか聞かないんだろうなっていうこともなくね、結構、好きな人は結構好きでっていうね、まあ、そういう魅力を持ったバンドであります。そんなわけでですね。はい。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回は人生の10曲のね、いよいよ9回目ということで、今の自画像、ね、等身大の自分が影響を受けて気に入っているバンドとして、座禅ボーイズを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。人生の10曲ね、あと1回。最後はですね、最後10回目は、人生の最後に聴きたい曲。人生の最後に聴きたい曲。さあ、バッキー大阪、人生の最後に、どんな曲を聴きたいと思っているのでしょうか。お楽しみに。それでは、また。